暦と養生、巡りと恵みの中を生きていく。今日は冬至となります。富田さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、冬至
やってまいりましたね。
はい、やってまいりましたね。
はい、あっという間ですね。
あっという間ですね、本当にね。前に、いや、やってまいりました夏至って言って喜んでたのをついこの間のように思い出します。
夏至から180度ですね。
はい、
春分から始まったんで、そこから数えると270度。
はい、
あのおさらいすると、だいたい1日地球は1度ぐらいずつ進んでいるので、
はい、
春分からもう270日ですね。
そうですね、
1年の4分の3。
そうやってこう、なんていうのかな、こう、まあ、地球歴を使ってる方にとってはね、とても身近かもしれませんけれども、こうビジュアルで見ていくと、
うん、
なんだか遠くまで来たなって思っちゃいますけれども。
そうですね、
はい、
うん、やっぱりね、暦っていうのは、地球歴なんかは太陽系時空間地図って言いますけどね、
うん、
やっぱりこう地図を持つと、どこからどういう形で旅をしてきたかというのを振り返りやすいですよね。
そうですね、
うん、で振り返ると、地球の歩き方とかね、ロンリープラネットとかあるでしょ。
はい、
あんなんと一緒で、なんかこう地図と、地図に何か自分で記録が残る書き込みとかをしておくと、また同じところに旅に行くときに、それがちょっとしたガイドマップになるんですよね。
うん、
そうだから、この暦という地図は周期性を持っていて、
はい、
来年もまた春分秋分夏至冬至が来るわけですよね。
そうですね、
で再来年も春分秋分夏至冬至が来て、だいたい5000年以上前も来てるんですよね。
そうですね。
ってことは、だいたいこの時期にこんなことあったよっていうのを記録しとくと、旅がどんどんしやすくなると、
うん、
そういうような意味で、やっぱりこう暦というのは自分でこう記録していったりね、
うん、
うん、まあ、そういう開墾的に言えばチェックインというのをね、
うん、
どんどんしておくと、あ、しみじみ歩いてきたなみたいな、
うん、
深まりますね、時への考えと。
そんな話を聞きながら思い出したんですが、寺子屋の講師でもあります晴美さんがですね、ちょっと前になるんですけど、うん、その自分なりに振り返りをしていた時に気づいたことがあると、うん、でちょうどそれこそ180度前ぐらいとかに、うん、自分が蒔いた種っていうんですかね、願いの種というか思いの種というか、うん、まあ、決意したこととか、うん、そういったものがちょうどその、まあ、180度経った時に形になってきてるっていうことを発見したと言って喜んでいたんですけれども、まあそのね、180度っていうのがみんなに当てはまるかどうかはわからないんですけれども、そのやっぱり蒔いた種が蒔かれた時っていうのがあって、でそれが実るまでにそれなりの時間をかけて、そういうこうことをその何て言うんですかね、ビジュアル的にまた確認したりするとですね、何か勇気が湧くというか、希望が持てるというか、そんな気分になるんじゃないかなと思ったりしました。
そうですね、
うん、
なんかその気分の良さっていうのは、
うん、
どのような気分の良さかっていうのを振り返ってみると、
うん、
結構安心感とか、
あ、
ここにいていいというビーイングによる安心みたいな、
うん、
なんかそういうものだと思うんですよね。
深いですね、
うん
うん、
で結局こうなんていうの、一日のサイクルの中で言うと、
うん、
夜にしっかり寝とくと、
うん、
昼間調子がいいっていう法則は自分みんな分かってるぐらいの法則じゃん、
うん、
で もそれってよくよく考えるとすごくなんていうマジカルなことだと思わない？そのだってどうしてそうなるか俺たち分かってないよ、
うん、
とにかく夜っていう時間帯、太陽から一番遠い時間帯にがっつり寝とくと、
うん、
太陽の光を浴びて動きたい時に動けるみたいなさ、
うん、
そういうことがあるわけですよ。
そうですね。
で1年っていうのもやっぱり同じに感じで、
うん、
冬っていうのは夜に当たるわけだね。一日の中でいうところの夜っていうのが1年の中でいうと冬なわけですよ、
はい、
太陽から一番遠いその冬の時期に例えばね、
うん、
あのしっかり充電しておくと夏にめっちゃ動けるわけじゃない？
なるほど。
やっぱり夜に溜めた分は昼動けるのと一緒で、
うん、
冬溜めた分夏使えるんだよね、
うんうん、
でこれって今なんか当たり前の何この当たり前なこと言ってんねこの人っていう人がいるかもしれないけどあのねつまりどういうことかっていうと今日の夜めっちゃ寝るじゃん俺が、
うん、
そしたら明日調子がいいの、
はい、
例えば今日の夜めっちゃ寝たら11日後に突然調子良くなっちゃうとかっていうことはあんまないわけよわこれなんか多分11日前に寝とれた分が来てんな今みたいなのないわけじゃんでしょ
そうですね
そういうことを言いたいんだよね俺は、
はい、
今今日の夜ガンガン寝たら明日の夜ギンギンだったら困るじゃん寝れねーみたいな結局僕たちは本当に当たり前すぎて無意識になっちゃってるんだけど、
うん、
本当にこの太陽と私たち自身のその距離感の近づいて遠ざかるのサイクルに明らかに合ってるんだよね、
うん、
その充電して放電するとか、
うん、
種をまいて芽が出るとかさ、
うん
うん、それが多分安心感だと思うんだよね。そういうことを発見した時に感じる安心感っていうのはやっぱ私植物と一緒だなみたいなつまり星の巡りのもとに生きてるんだなって思えるわけだよね多分。
そうですね、
うん、
それが本当に安心感につながりますね、
うんうん、ね、手綱みたいなもんじゃないですか宇宙、うん、宇宙の一部であるっていう安心感がすごい深いところにあるニーズだから、
うん、
それをこう感じられるタイミングを聖なる時として、
はい、
うん、やっぱり冬至とか夏至は分かりやすいからね、
うんうん、
その起こる現象は違うけど、
はい、
地球上の全部の生き物がああ今日節目やねんと思うのが冬至じゃん、
うん、
そのパーティー感といったら何や
パーティー感ですか、
うん、とりあえずどこに行ってもイエーイお祝いだね今日はって言える言って通じるよ当時本当にダーツゲームで地球儀のどこに刺してそこに行っても当時にイエーイイエーイ今日はスペシャルだねって言ったら通じるよ。
通じますね、うん、これあの動植物たちとも通じるところですよね。
通じる通じる通じる。イルカとかもう節目だって言って
るねえ本当に
そこがすごいところですね。
うん、うん、
春分秋分夏至冬至の、
うん
うん、でさよくこう、まあ、何を遅くしたらいいでしょうかみたいな話があるじゃない。
はい。
冬至に何をしたらいいでしょうか
イワシを食べるとかゆず湯に入るとかそういうことじゃなくてですか。
あ、渋いですね。イワシを食べるだいぶ渋いんじゃないですか
あのおばあちゃん子なんでも
それはあのトップ20に入らないぐらいマイナーだと思います曲がかからないぐらいあとなんだろう、小豆かぼちゃ食べるとか。
うんうんうん、かぼちゃね言いますよね、
うん、小豆かぼちゃだよね。なんか小豆じゃん入れることね。
うん、
まあいろいろありますよ。
文化によってもねあるかもしれないし、このイワシっていうのももしかしたら九州山口その辺のことなのかもしれないので、
うんうん、
あのトップ20には入らないと思います。
そうだね、ローカル、
ローカル、
インディーズチャートで、
はい、
高い 位置してる可能性がありますけどね、
うん、皆さんの地域にもねそれぞれにあるかもしれませんよね。
ぜひディグしてください。
はい、ぜひぜひ
掘ってください。お宅の暦情報、うん、当時の暦情報、
はい、
掘りがいあると思いますよ。当時前後とかね、
そうね、
うん、ぴったり当時じゃなくても、うん、これはもしや当時と関係してるかもみたいなことが結構あるんじゃないですか。
うんうんうん、
まずそのちょっと大きな話をしたいんですけど、
はい、
あの当時に何をしたらいいでしょうって話に戻るとね、一番したらいいと思うことを僕がすごい抽象的に言うならば、
はい、
なんかその日にそれをやってるっていうことに酔いしれることをやりましょう。
その日にそれをやってるということに酔いしれる、
酔いしれられる、なんかちゃんと浸れることをした。
はあ、うんうん、
例えばクリスマスにサンタの帽子をかぶるっていうことに関しては迷わず浸れるんですよね。
ええ、
なんかこうビクビクしなくて済むわけです。
ええ、
トナカイさん着てても全然ビクビクする必要ないわけですよ。
そうですね、
俺ですらトナカイさん着てましたからね、あの居酒屋のバイトしてる時。やれちゃうんです。クリスマスだったらやれちゃうんです。
なるほど、
全然やれちゃうんですよ、
うん
ね、正月に袴を着るとかもなんかありでしょ、うん、
ありですね、
うん、そういうそのなんていうのか、 OK なハマ、これは酔いしれて OK っていうツボがあるわけですけど、
うん、
基本的にやっぱりどの日に何をするにしても自分がその納得できるっていう、そのなんていうの、理屈としても納得できるし、
うん、
自分が心地いいって思うことをそのトップランキングの中から選んで、
うん、
なんかするっていうのがいいと思うんですよ。
自分が心地いいと、今心地いいと思えることのトップランキングに入るものを、うん、
あずきかぼちゃをうまそうだと思ったらあずきかぼちゃを食べればいいし、
うん、
イワシはもうなんか絶対イワシっていうか、もうなんか口がイワシになってきたぐらいの人は絶対イワシ食った方がいいですよ。
なるほど、
もうそれ異名五行とか関係ないんですよ。もうそれ食いたいんだから、食ったら絶対思い出になるから、
うん、
その思い出になるじゃないですか、
はい、
そうすると何が起きるかっていうと来年の冬至に思い出すんですよね、とか、あとは来年の春分の時に思い出したりとか、
うん、
あと夏至の時に思い出したりするんですよね、
うんうんうんうん、
そうするとその自分の中のアクセントが春分秋分夏至冬至に合ってくるんですよ。
はい、うん、
あの音楽で言えば節目の時に音を出したってことでしょ、
うんうんうん、
ね、でそうするとよっぽどそのコードが外れて、音が外れてなければ、
うん、
そのリズムの節目の時にそれなりの音を出してるとその人はなんかジャムってることになるんですよ。わかります。そのセッションに参加してることになるんですよ。
宇宙とジャムってることになるんですね。
そうそうそう、ずっと黙ってたとしても、
うん、
その春分秋分夏至冬至にイケてるなんかをすると、
うん
うん、それがその人のグルーヴ、つまりその暦を生きてるっていうグルーヴになってくるんですよね。
はい、
うん、だからね、あの、まあ、暦と合わせて何かをしたらいいっていう、暦を取り入れようって話が、
うん、
みんな潜在的にすごく聞きたい部分だと思うので、
うん、
今日はちょっと冬至というなんか節目としては美味しすぎるこのポイントをね迎えるにあたってちょっとその辺のことを話させていただいたんですけど、
なるほど、
手拍子打つだけでもいいし、あ、うん、ジャンプするだけでもいいし、
うん、
あの冬至っていう風にこう半紙に筆で書いて、
うん、
それをこう貼るでもいいし、何でもいいので、もう超なんか自分のメモリー残ることをやるのを勧めますね、
うん、なるほど、
うん、
ちなみにこれはその春分秋分夏至とかも同じようなことなんでしょうか。
うん、つまり音楽で言えば裏で撮るかとか、
うん、
そのなんていうのかな、
うんうん、
三連符で撮っていくかとか、
うん、
4拍子で撮るかみたいな感じで、1年間を4つのリズムで撮りたければ、
うん
うん、冬至、春分、夏至、秋分、冬至、春分、夏至、秋分とかやればいいじゃん。
はい、
それを8で行きたければ、
はい、
当時立春春分っていうか夏至みたいな感じで取っていけばいいし、
うんうんうん、
月のリズムで行きたければ新月と満月になんかするでもいいわけじゃん、
うん、
だけどやっぱりこの暦の超ぶっとい骨格はやっぱり太陽の折り返しだから、夏至、
うん、
と冬至っていう明らかに世界中の人が大きく意識している、
うん
うん、ところに祝詞を合わせとくっていうのはやっぱりこの生態系全体とリンクしていくっていうことを考えた時に、
うん、
なんかベースのリズムみたいな感じで、
うん、
ドラムは聴いとけよみたいな、そういうなんかベースギターキーボードパーカッションいろいろいるけどとりあえずお前バスドラ聴いとけよみたいなそういう感じですよ。
ちょっとでもなんかロマンがありますね。
ね、ロマンを取り戻さないとね、ロマンのないもんだっていうことになってるからね。俺たちのロマンを奪うことはできない。
今日先ほどねちょっとちらっとネットで見たんですけどね、その、まあ、最近はその、まあ、お正月とか今度近いですけれども、お飾りをねその100均で済ませる人とかが増えていると、
うん
うんまあ、大変な準備をするんじゃなくて、まあ、手軽に100均で門松みたいなね。でそれ見た時にちょっとなんかとかって思ったんですけど、でもやらないよりはいいですねこれね。
あ、やらないよりはいいんじゃないですか、
うん、で今ちょっと思いました、その100均で買ってまでやらなくてもいいじゃないかとも思ったんですよさっき、
うん
うんうん、あの100均みたいな、
うんうん、
そんなでね、プラスチックの何かを買うのはエコじゃないみたいなね、
うん、
それ買うぐらいだったらなんだろう、やらない方がいいとかね、気持ちだけでいいんじゃないかとかね、一人で勝手にぶつくさ言ってたんですけど、うん、でも今の話を聞いていると、まあこれは気持ちじゃないですか、
うん、
うん、ちょっと節目を祝おうという気持ちの一つの表れ、
なんだろうね、それはすごいさ、そうだね、そこもこのなんていうのかな、俺やリリちゃんやこれを聞いてる人全員が共通してるのは、
うん、
旧暦に関心を持って深めれば深めるほど時折こうそこから離れてしまっている社会とかさ、
はい、
会社とかさ、テレビの世界とかにちょっと悲しい気持ちを覚えたりとかさ、
うん、
ちょっと諦めの気持ちとかさ、
うん、
なんかそういうものを感じたりするよね。
そうですね、
うん、で俺はその嘆きにこう寄り添うっていうのはすごい大事だと思うよ、
うん、
その共感するっていうかさ、
うんうん、
で同時にこうなんていうのかな、二つの共感っていうか、
うん、
今多分本当に俺もそうだけど恵まれてて、なんか分かんないけど恵まれててこういうことに出会えたけど、あの東京に俺住んでソニーミュージックにいた頃とかもうゴリゴリのバッキバキのグレゴリフルキしか知らないパキパキ君だったからさもう感謝ですよね。
そうですね。
でなんかこうやっぱり純粋なその何かに対しておめでとうございますって思う気持ちとかね、
うん、
その年賀状に込める感謝の気持ちとか、そのやっぱり思いの部分っていうのはすごい大事で、
うん、
で一個その接点を作りたいなと思うのは、なんかその今まで見かけたことないから分かんなかったっていうことは分かるけど、こんな風な手作りな門松もあるんだよみたいなことをどっかにこう散りばめとけるといいよね、
うん
うん、そうするとそこが入り口になって、ああそういえばそんなこと気づかなかったんだ、100均で買ってることを気づかなかったみたいなさ、
うんうん、
手作りのもいいかもみたいな、そういう入り口を見せ続けたいなと思いますね。
あとはなんとなくお正月門松とかね、お飾りとかってそれは昔からそうだったからなんとなくそれを準備するという風習になってるけれども、うん、なぜそれをつけるのか っていうことは考えたこともないっていう人もたくさんいらっしゃるかもしれないなと思うんですよね。
う
ん、
そうだね。
だからその、うん、ちょっとそこに思いを馳せてみるとさらに面白くなるかもしれないですよね。
うん、そうだね、うん。やっぱりこう、なんていうの、正しい情報とか本当の情報とかっていう話もあるけど、
うん、
まあ、どっちにしても旧暦があるんだよとか、
うん、
旧暦でいう正月はいつ頃だよっていうのはさ、事実っていうのもあるけど、
うん、
なんか物語でもあるじゃない、そういう物語があるんだよみたいな、
うん、
みんなが本当にその物語を生きて、
うん、
その物語の語り部が増えていくと、
うん、
多分自然にそのまさにね、なんで門松なのかとか、
うん、
やっぱり旧暦の正月で数えていくと七草粥の時期は七草野草が出てきてるねみたいな、
うん、
やっぱこの時期に食べるのがいいねみたいな、その文化としてね広まっていくんだろうね、
うん、まあ、私たち本当にねこういろいろ覚えることがたくさんあって大変だと、なんかいろんな情報に追われてアップアップしてる人も、まあ、まあ自分も含めて多いかもしれませんけれども、でもこの特にね宇宙的にね、あのノリノリの節目である春分秋分夏至冬至に関する知恵っていうのはむしろ力を与えてくれるものだと思うので、ここはアンダーラインでいきたいところですよね、
うん、なんか世界観でもあると思うからね、自分が今どこにいるのかっていう、
うん、
でどこに向かっていくのかとか、うん、どういう世界に生きているのかみたいな土台情報だと思うから、
うん、
うん、まあ、やっぱりそういう意味では位置情報としてもね、太陽との関係においてどこにいるのかみたいなことを掴んどくのは便利っていうかね、確実、なんか気持ちがすごい確実になっている気がしますね、
うん、
でそんな感じで、今冬至なんですけども、次の放送が立春ですよね。
はい、
で立春のまあ、1ヶ月半前ということなんですけど、まあ、まさにそのグレゴリオ暦の年の節目もあるし、
うん、
ちょっと節目、年の節目的なような情報をシェアできたらと思っています。もともとね、実際その冬至っていうのはどういうことに使われてたかっていうことなんですけど、うん、
はい、
暦元って言ってね、暦の元って言って暦元って言うんだけど、
うん、
冬至っていうのはこの暦の元情報を調整する日っていう感じになっていて、
はい、
冬至に例えばそうだな、伊豆の海とか行ったことある？
冬至
南伊豆とか行ったことある？
あります、冬至じゃなければ
南伊豆のもう先っぽにいるとするじゃん、
はい、
で南側を向いて座ってるとします、
うん、
座った？
はい、座ったイメージで、
はい、そしたら太陽は
、うん、
春分秋分の時はどっから昇ってくるかっていうと、
うん、
まあ、東から昇ってくるのね、
はい、
イメージできた？
しました。
でその太陽は東から南の方に傾けながら登っていって、で、折り返して、真西に沈むでしょ？
うん。
沈んだ？
もうちょっとです。
もうちょっと？
沈みました。
見ましたか？
はい。
真東から登って真西に沈みましたよね。
はい。
じゃあ、夏至の時はどうかっていうと、今度真東よりも30度ぐらい北から登ります。
はい、
だからリリちゃん南を向いてるわけだからさ、
うん、
太陽が昇るところを見るにはちょっと首を曲げないといけないですよね、
うんうんうん、
腰もちょっとひねないといけないかもしれませんね。
そうですね、ちょっと左後ろですね。
左後ろですよ。そこから登ってきてどんどんどんどんどんどん南の方に行くでしょ。
はい、
で登りきったら西に沈んでいくんだけど、真西を越えて30度ぐらい北に沈みます。 またちょっと右に、右後ろ肩越しに沈んだよね。
はい。
今度冬至は真東よりも30度ぐらい南から登るのね。そんで南に登ってって、そっから西に行くんだけど、西の手前、南30度ぐらいに沈む。
短いですね。
短いでしょ。でリリちゃんはそこで何をさせられてるかっていうと、
はい、
そこに座りっぱなしでずっと南を見っぱなしの状態で、太陽が昇ったところから沈むところまで追いかけて、
うん
ね、その間を取ったら南北だから、
うん、
南北と東西をそこで取ってくれっていう頼まれたとするじゃん。
はい。
したらさ、冬至が一番取りやすいことない、
うん、
太陽が昇って沈むところが一つの視界の中に入ってるから、
うん、
その真ん中だからここだみたいな。
そうですね。
でもさ、春分秋分だってちょっと首振んないと見えないし、
うん、
夏至と夏至の日なんていうのは首をねじらないと見えないから、
うん、
まあブレる自信がブレるなんていうの危険性が高いよね。
はい。
ということで、冬至の時にその方角を調整したりとか、
は
あ、今日が節目だね、じゃあ今日から数えていこうみたいな感じで、こうなんていうの、観測をするみたいな、暦の元のことをなんていうのかな、調整するっていうことをするのに冬至が一番適してるんですよね。
合理的ですね。
だからまあ本当になんか自分自身のことを見つめ直すとか、
うん、
なんていうか、ひっちゃかめっちゃか動かして整理するっていうよりも、
うん、
なんかじっくりとチューニングを合わせるみたいな、
うん、
そういう節目だと思うんだよね、当時っていう、
うん、チューニング合わせる。
そう、なんかさ、楽器でもそうじゃん、
うん、
自分の耳でギターのチューニングができて、それですごいフィーリング気持ちいい感じで弾けたりしても、
うん、
するけど、でそれが正しい正しくないって言ったらそれも最高なんだけど、
うん、
時折こうチューナーを使ってピッチリチューニングするみたいな、でそれによってこうなんか修正されたりこう調律される部分があったりするわけじゃん、
うん、
冬至っていうのはなんかその一年の中におけるそういう時だというふうに思いますね。
なるほどね。今までこれが自分の音は441だと思っていたけど、かなり上ずってたなとかね。
そうそうそう。
そういうことがちゃんとチューニングを合わせ直すことで見えてくるっていう。
うん。
うん、
そうですね。で、その日本の暦っていうのはなんか結構節目がいくつもあるんですよね。
うんうん、
特に始まりとおぼしきポイントっていうのはいくつかあって、
はい、
それも今のうちに整理すると、あの物事が始まる時っていうのもね、
うん、
その例えばラジオテラポエが始まりますっていうことを考えたとした時に、
はい、
春分始まりとも言えるけど、
うん、
それはリリースっていうかね、みんなが聴ける日の始まり で、
うん、
でその手前にそのラジオテラポエの運営が始まる時とかさ、
うん、
ラジオテラコへの収録が始まる時とかさ、
うんうんうん、
アイデアが企画になって動き出す時とかがあるんだよ、
はい、
そういう風に本来時っていうものもなんかその物が作られたり命が生まれていくみたいに始まりっていくつもあるんだよ、
うん、
で当時っていうのは今言ったようにその元の土台の整備がで、そこからそれがね固まってくんだよね。冬至の後っていうのは二十四節気でいうと小寒大寒っていう、
うん、
太陽は近づいていくんだけど、そこまでに入ったその冷気が地上に出てきてギンギン冷えるっていうところを経た後に2月の4日ぐらいから緩み始めるっていうね、
うん、
この緩み始めるっていうところが言ってみれば動きっていうもの自体がその冬至で 当時から作られてきた土台の上で動きっていうのが始まり始めるみたいなところが立春ぐらいで、
うん、
でその立春に一番近い新月以降っていうのが新月から満月に向かってエネルギーが目覚め始めていくっていう流れでもあるから、
うん、
立春っていうのは春の始まりだけど水の視点を取り入れていくと立春に一番近い新月もまさにそこも始まりですと、
うん、
でさらにさまざまなものが少しずつモニョモニョモニョモニョ動き出し明らかによしもうこっから始まりだねみんなイエーイみたいな時が春分結構ね本当にグラデーションっていうか段階を経て始まりがどんどん起こり続けていくっていうのがこの冬至からの流れです、
うん、
OK でしょうか。
なるほど。なんかそうやってイメージをしてみるといろんな始まりがあるなっていうのはちょっと面白いなと思ったんですけども、
うん、
終わりっていうのはいろんな終わりがあるんですか？
そうですね。なんて言うんでしょうね。まず冬至は何の終わりでもないんだよね。
そうですね。
まあ、言ってみれば太陽のエネルギーが衰えるという流れが終わるっていう。で、立春っていうのはどういうことかっていうと、
うん、
めちゃめちゃ寒いんだけど立春は、
うんうん、
はっちゃめちゃ寒いんだけど、
うん、
その寒くするぞ神様みたいなのがいるんですけど寒
くするぞ
今日は昨日よりも寒く寒さをどうぞみたいなさあ今日は昨日よりさらにどうぞみたいな毎日こう持ってくる神様がいるとするじゃん、
はい、
で持ってくるわけよ、
うん、
ほらビュービューだぞみたいなもうほら先週よりも随分寒いだろうみたいなことを言ってくるんだけど
今年一番の寒波だぞみたいな
そうそう寒波だぞみたいなでそれが立春でなんかもう言ってこなくなったみたいなな
るほど
そうそうだからその今まで やられた分が残ってるからすっげえ寒いんだけど、
うん、
その日からやってこなくなるからそこがピークでだんだん減ってくるんだよね、
うん、
つまり例えば雪がめちゃめちゃ積もっていますと。でも新潟の上越の山の方はもう8メートル積もってます、
うん、
立春で8メートル積もってますよ。だけど立春までの間になんていうの3メートル4メートル5メートル5メートルで終わるかと思いきや5メートル50 6メートル7メートルやっべえマジで8メートルみたいな感じなんだけど、
うん、
俯瞰してみていくとその日を境に8メートルが7メーター80になり、
うん、
7メーター70になっていくっていう、
うん、
すっごいけど折り返してるっていうそこが立春のあたりですよね。だからそこからの流れっていうのは名残ってよく言いますね、
うん、
名前が残る、
うん、
インパクトが残っとるそこまで寒くするっていうエネルギーがガンガン来てたからそれがもう残りまくってんだけど、
うん、
実はもう減っていくことが始まってますよ。それが立春ですね。
それを聞くとやっぱり何かが始まるっていう予感させるものと終わるっていうのは裏表ですね。
うん、名残と兆しって言いますね。
かっこいい
かっこいいね。
かっこいい。
名残と兆し。
うん。
ユニット作ったら演歌ユニット。
名残と兆し。
兆し。俺兆しの方やりたいな。
ひい。ずるい。
名残やって。
名残やりましょうか。
エネルギーは同僚だから何かが名残の時を迎えると何かが兆してくるっていう感じですね。まあ、そのグラデーションがの最中に、まあ、正月やら大晦日やらがあるということですよね。
うーん、いやー美しいですね。
うん、まあね、日本の景色が日本の自然の移ろいが美しいので暦の言葉もやっぱり非常にこう感性感覚の豊かなものが 多いですよね。
そうですね。いや、なんかあのエジプトの砂漠地帯の人に名残と兆しって言ったらどういう風にあのと受け取っていただけるでしょうか。サハラ砂漠とかの人に
あのサハラ砂漠の人に日本の名残と兆し、
はい、教えるのって簡単じゃないかしら。
うん、簡単じゃないかもね。
うん、
もうそれはね、多分ね、もっとでかい宇宙の話をしないかと。
うん、
我々の意識が眠りに入っていくときに目覚めの意識が少しずつ衰えていくでしょって、
うん、
これが名残なんだよね。
やは
でかい話を。
そうですね、
うん、やっぱり名残と兆しみたいな、うん、文化は、まあ何エジプトにおいてもあると思うけどね、そういう武器と関係の名残と兆しみたいな、
うん、
日本はその細かいよね、
うん、
移り変わりのそのビットが細かいっていうか、
うん、
なんていうの、春も夏も秋も冬も全然違うし、
うん、
カラッカラだったりベッタベタだったりはい、まあそんなんで、冬至を過ぎてこれから春分に向かって行くわけですけれども、
はい、
まあ、あとぜひねこの時期は本当にもう一個の方のね暦と養生の方の話をぜひ聞いていただきたいんですけれども、
はい、
冬は本当にその種まいたものが芽が出るかっていうことでいうと、今は本当にそのあんまりエネルギーを消費せずに、
うん、
むしろこう蓄積する時なんですね、
うん、
うまいタイミングでいろんな仕事をすることをするんです。例えば大掃除とかも僕がおすすめするのは、冬至の頃はやっぱり忙しいので調整をしなきゃいけないことがめちゃめちゃあるから、
うん、
なのであんまりこうグレゴリオ暦の12月中に掃除ができなくてもおすすめするのは、自分を責めないことですね。無理っすっていう一言で片付けましょう。そして旧暦の師走というのがですね、ちょっとお知らせすると、
はい、
1月の10日からですね、2月の7日までいいですか、
はい、
1月の10日から2月の7日ですね、西暦のね、これが師走で、
はあは
あ、まあ、欠けてく月がお掃除には適してるわねとか言うなら、満月が1月24日ですから、
うん、
その後の1月末から2月の上旬ぐらいの時に掃除するっていうね。てかそこまでで掃除後なんとなくできたら褒めるみたいな、自分を褒める
。これ新しい、私
旧暦のお掃除したな、
うん、新しい情報ですね。
はい、あの僕はそれがすごい理にかなってると思いました。
うーん、
3月はめちゃ忙しいし12月も忙しいんですけど、
うん、
1月末から2月の頭、まあまあ忙しいけど、まあでも掃除、大掃除いつやるっつったらその辺結構無理なくやれるかもっていう。
はあ、ちょっと安心しました。
でしょ、
うん、
あんまりこう、師走っていう言葉は旧暦の言葉なので、
うん、
今の12月で、あの、なんていうか、ディセンバーであることは認めますけども、師走はやはり、もっとあとね、師走というエネルギーが日本列島に充満するのはやっぱりこの1月末とかじゃないですかね。
うわ、
無理なく、そこはあの無理なく年賀状書けなくても旧暦で書いて
ください。うわ、これは本当にすごくこう、うん、新しい体感情報ですね。
はい、
はい、
こじつけて乗りこなしてください。
まあこじつけってね言ってますけど、本来はそうだったっていうことですからね。
心地よさを優先して、
うん、
旧暦の方が心地いい場合はそっちにも都合よくね、はい、私は大掃除は旧暦だしみ
たいな、うん、ああそうかもしれない、
はい、あなたの心地よさが全てですから
。うん、お正月の意味って、
お正月の意味、ね、
教えていただけますか。
うん、あの、正っていう字があるでしょ。
はい。
でこれ一番上の棒が、ね、上に蓋みたいな棒がついてるじゃん。
蓋みたいな棒が、はい。
これカツラみたいにこうポンと取ってみて。
止める。
上にスポッと取ると、1っていう字と止まるっていう字になるでしょ。
はい。
止まるっていうのはどういう感じかっていうと、音楽で止まった感じがする瞬間っていうのはブレイクとかでしょ。
はい。
いやいや、これ大事な話よ。
はい。あの例えがいつも素敵だなと思って。
あ、つまりこう音の奏でる一人一人の波がピタッと揃う時じゃない。それ止まったって感じるのよ。
うん。
でボールも投げ上げて折り返す時に止まったように見えるし。
うん。
なんていうの。星の運行もその並びがピタッと揃った時に止まったように見えるのね、
うん、
でその太陽と月と地球が直列に並ぶ瞬間、これが新月の瞬間なんだけど、
はい、
その立春に一番近い新月っていうのは、
うん、
その太陽の周りを回る地球にとっても一つの折り返しの節目だし、
うん、
太陽と地球と月の並びにとってもそこが新月で節目になっていて、
うん、
星々の節目が揃う、止まって始まるっていう時に人も止まって始めましょうっていうのが正月に私たちが動きを止めておせち、つまりなんていうの、事前に作っといた食べ物と、
うん、
餅っていう事前についといた食べ物を食べて、
うん、
親戚も家族も近所の人もみんなとりあえず仕事をしないっていうことによってブレイクして、なんていうのかな、足並みを揃えるっていうのが正月の意味です、
はい、
OK？
皆さんブレイクしてください。
だからグレゴリオ暦の時ももうちゃんとうまいこと休めたらラッキーだから休んで、
うん、
旧暦の時も休むみたいな、
うんうんうん、
できれば休むというか何かしらを止める、普段やってる何かを止める、今いろんなとこで普及されている不売デーみたいなね、
うん、
旧暦の節目の今日正月は私もお金を使うことを休む不売デーにするとかもセンスいいと思うし、
うん、
なんかいつもと違うことをしてみたい、うん、まあ鎌倉だと多分塩炊きをすると思うんですけど、
旧暦にやりますね、旧暦の正月に、
うん、何かしらやっぱりね、その、うん、アクセントになるようなことちょっといいし、やっぱり手を合わせる太陽に、一瞬に一番近い新月に日の出に手を合わせると見えてないけど月にも手を合わせていることになります、うん、太陽と月が並んで昇るので日と月を横に並べて明けると言いますね。明けましておめでとうの明けるというのは日月が並んで昇ってくる、
うん、
そのことに、そのことがあるおかげで私たちは火と水のエネルギーのもとに生かされ、月の巡りと太陽の巡りと地球の巡りが無事にあるというこの計り知れない恵みのおかげで私たちは生かされておりますという、その謙虚さと感謝の気持ちを捧げて、そして水の象徴である右手と火の象徴である左手、水の右と火の左を合わせて神合わせという形で手を合わせて拝むということですから、やはりこの旧正月の節目はできれば初日の出を拝んで、宇宙とのその関係性をきっちりとですね、態度で、
うん、
具体的にチューニングし直すということをすることをお勧めいたしますし、冬至の時も冬至のお祈りということをご自身の方向でされることをお勧めします。
やはり体を使うとより響き合い方が深まりますもんね。
ね、ヨガとかね、うん、太陽礼拝ヨガ、
うん、
いいんじゃない？夏至、あ、冬至にね。
うん。素晴らしい。
素晴らしいですよ。
うん。本当に旧暦で生きていた時代の人たちというのは、 そうやってもう宇宙の節目に合わせてやってたということだと思うので、
うん、
まあ私たちグレゴリオ暦使い始めてそれに慣れて長いじゃないですか、私、うん、この人生においては、
うん、
なのでまあお正月は1月1日っていう風にセッティングされてますよね。なのでその昔はそうじゃなかったっていうことですよね。お正月は2月の8日の時もあるし9日の時もあるし、そういう微調整があったってことですよね。
あったし、
うん、
江戸の末期の頃は多分そのグレゴリオ暦の節目をお祝いする人も多少いたんじゃないかなと思うとね。
あ、すでにね。
そうそう。だから昔は今と多分違うのは、そのいろんな節目でめちゃめちゃお祭りやってたってことだよね。
うん。
うん、フェスだらけ。
フェス。
フェスが減ったっていう。明治以降で本当に日本は神仏集合とか神仏キリスト集合ぐらいの深さがあるからさ、
うん、
うん、ちゃんと分かった上で冬至の3日後のクリスマスとかも冬至に合わせてできてるし、
うん、
でその辺ってユダヤ教とかさまざまな冬至周辺ってもうフェスまくりだったんだよね。ちょっとイベント被るとまずいからクリスマスは冬至の3日後にしようぐらいの話もあったらしいし。
はあ。
そうらしいよ。
柔軟ですね。
うん。なんかそれってアースデーとかと一緒じゃない？
うん。
この4月の最終週はあれか、アースデー東京か、じゃあちょっと被るかな、1週間ずらそうか。ないそういうの。
あります。そんな柔軟な民なんですね、日本人。
っていうか今もそこは柔軟だと思うよ。そのだってお盆とか8月の15日っていうのめちゃめちゃ柔軟な解釈じゃん。それ解釈会見どころの話じゃないぐらいの解釈会見でしょ。憲法に書かれていることをどう解釈するかの解釈を変えることで憲法を変えたと同じようにするっていうのを今やってるだよね。だ結局お盆とかもそうなわけよ。そのもともとは旧暦でいうところの7月だからね、
うん、
うん、だから本当はその旧暦でいうところの7月のその満月とかさ、
うん、
前半の月とかっていうその月のリズムに合わせてお盆っていうのが組まれていたわけよね、
うん、
でもそれがまあ、グレゴリオ暦で言ったらこれぐらいの時期だからっていうので8月の15日で、
うん、
で今度そこに引きずられるように全国のいろんな古くからあるお祭りとかがお盆だと孫たちが帰ってきやすいからという理由で、うん、お盆に合わせたりとかして、
うん、
もう何に合わせてたのかよく分かんないって感じでたりするっていうのはめちゃめちゃたくさんあるからね、
うん、まあ、それはそれでいいんですかね。
なんかやっぱりいいっていうのはどういう価値基準で言ったらいいかっていうさ、
うん、
その価値基準によって変わるわけじゃん。
そうですね。で
旧暦を頑固に堅くなに守るべきだっていう人にとってはそれはふざけんなって話だったりするわけよ。だしその地域に祭りが とりあえずグレゴリオ暦になってしまった時代でもなんとか祭りを途絶えずにやってるという基準で言えばそれはいいことっていうのを取れるしさ。
そうですね。
それは物差しによって、
うん、
いいか悪いかはなんとも言えないとこだけど、
うん
うん、まあ、ただ伸びしろとしてね、これからのその本当に日本の文化とか、うん、ね、味噌が取り戻されるとかさ、
うん、
塩滝が取り戻されるとか、草木染めが取り戻されるとかと一緒で、まあ、江戸文化だとかいうのも含めて、うん、やっぱりその自然の五料理のその節目にどういう態度で自然と向き合ってたかっていうことが要するにその今語ってるその祭りの本質じゃない、
うん、
だからまあそこを 少しでもより深く思い出していくっていう方向に行くと、世の中っていうのはすごくこう僕たちが望む古き良きものと私たちの新しい感性が結びつく、なんか分かんないけどいい感じの社会に多分つながっていく、より城になると思うんだよね。そういう祭りとか節目に対する理解っていうのを深めるっていう、すごい大事なことだと思うよ。
うん、ね、祭りがフェスになったとしても、
うん、
ね、大事なことは変わらないと、
ね、その大事なことをちゃんと忘れずにいましょうということだね。うん、やっぱりその型の中に一つの作法の 大切なところは、その型の中とか作法の中にやっぱりなんかすごい分かんないけど手合わせてお辞儀をするとそういう気持ちになりやすかったりするっていうか、
うん、
自分をこうその望ましい姿勢に正してくれたり向かわせてくれたりする力があるから、
うん、
作法の中にはね、
うん、
そういう意味ではやっぱりあの古くからのその型とか作法とか祭りみたいなものを、祭り方っていうかね、そういうものは謙虚にまっさらな心で学びたいという部分と、自分たちのカルチャーの中でいうと、これはもうこれフェスでしょみたいな感じでやっていくっていう部分の、そこもやっぱり両方の感性が自分の中で多分響くと思うので、両方大事にしていきたいと思いますね。うん、
そしてそれをね、大事にするということを、まあ、取り戻していくことで、なんだかわからないけど安心感っていうのが、まあ、回復されていくっていうことが起こるんじゃないかなっていうところですね。
そうですね、
うん、
やっぱり太陽と月に手を合わせることっていうことに言えばさ、
うん、
こう手を合わせてても合わせてなくても、太陽は月は私たちを生かしてくれてるわけだけど、
うん、
なんかこちらから近づいていくみたいなね、
うん、
守ってくれてるのはずっと変わらないんだけど、守ってくれてるというまさにその安心感が増えていくよね。
意識をそこに向けていくことでね、
うん
うん、
そしてやっぱりありがとうっていうね、感謝とお礼を表現することで、こういろんなことをしてもらって当たり前っていう感覚からありがたいっていう気持ち、
うん、
自分を向け直すということもすごい大事なことかなと思う、
うん、はい、
うん、まあ、そういう気持ちにさせられますな、この当時の頃というのは。
そうですね、残米しながら無理なことには無理っすと言いながらこの冬を合言葉は無理っすなんですよね、この季節ね
旧暦なんで、旧暦なんで、
旧暦なんでってそんな感じで微調整しながら、あの自分軸を調整しながらお過ごしいただけたらということでよろしいでしょうか。
はい、いいと思います。
はい、ではでは、この冬至の課題は何にいたしましょうか。
はい、あの去年ね、
はい、
昨旦冬至っていうのが
はいはい、
あれは冬至と新月が一緒になったんだけど、
うん、
冬至っていうのは1年の中で一番夜が長いのね、
はい、
で新月っていうのは月が出ない夜だから一番暗い夜なのね、
うん、
一番暗くて長い夜が昨旦冬至で、で昨とか旦っていうのは始まりって意味があるんだけど、
うん、
去年は19年間、次の昨旦冬至までの19年間の始まりですっていう年だったんだけど、
うん、
毎年この冬至っていうのは夜が一番長い日だから、
うん、
表に出てる部分ではなくて、その裏の闇の部分がすごく深い日だからね、
うん、
宿題は自分と向き合う、外の何か人とか情報と向き合うよりも、自分が今やりたいと思っていることとか今感じていることとか何でもいいので、自分と一人一対一で向き合う時間をいつもよりちょっと多めに取るっていうのを一回ぜひやってほしいと思います、
うん、はい、
それがいいアクセントになると思います。
向き合い方は本当に様々ですけれども、 ね、自分と対話をする時間をちょっといつもより多めに取ってみましょうということですね。
はい、
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。